特集マイナ救急始まる。救急車を呼ぶような緊急事態が起こったとき、あなたは駆けつけた救急隊員へ落ち着いて自分自身や家族の医療情報を伝えられるでしょうか。実際の救急現場では慌てて思い出せなかったり、お薬手帳を忘れてしまったりと、病歴や薬の処方歴などの医療情報が救急隊員へ伝わらない場面が少なからずあります。またこれらの医療情報は専門性が高いことから、自身や家族の情報を把握していないこともあるかもしれません。そんな時、あなたの味方になるのがマイナ救急です。この度総務省消防庁が実施する実証事例に岡崎市も参加します。マイナ救急を知り、緊急時に備えましょう。消防救急課、電話 21-9886、 ファックス 21-9821。 マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用して救急活動に関係する傷病者の医療情報などを把握し、搬送先医療機関の選定などに生かす取り組みのことです。昨年度一部の地域で行われた実証事業が、今年度は全国的に展開されます。イラストがあります。救急病院や救急車、プラスマイナ保険証。マイナ保険証とは、健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカードのこと。利用の流れ。119番通報時、司令員が通報者に対してマイナ保険証の準備を依頼。矢印、傷病者が情報閲覧に同意する。矢印、救急隊員がマイナ保険証を読み取る。矢印、隊員が医療情報を閲覧する。病歴、処方歴、受診歴などを確認します。矢印、より適切な処置や搬送先医療機関の選定につながる。救急車が救急病院へ向かいます。意識不明など同意が得られない状況で、生命・身体の保護の必要があると救急隊員が判断した場合は、家族などの関係者からマイナ保険証の提示があれば、同意なしで情報を閲覧することがあります。期待される効果。正確な情報の把握と伝達。適切な処置、円滑な搬送。医療機関の事前準備。あってよかったマイナー救急。昨年度の実証事業における活用事例。ここにマイナンバー PR キャラクター、マイナちゃんのイラストがあります。事例1、交通事故に遭った20代女性。事故のショックで救急隊員の問いかけに答えられない状況。矢印、マイナ保険証を活用。傷病者の負担なく正確な情報を取得。矢印、パニック状態でも正確な医療情報を伝えることができました。事例2、外出先で倒れてしまった60代男性。ふらついて倒れてしまってから意識もない状況。矢印、マイナ保険証を活用。糖尿病の病歴を踏まえ血糖測定を行うと、低血糖の症状あり、医師の指示でブドウ糖を投与。 矢印、適切な処置を受けることができ、その場で会話が可能な状態まで回復できました。事例3、母が外国籍の5歳女児。女児は熱や嘔吐の症状があり、会話ができない状況。母は日本語を話すことができず、救急隊員に情報を伝えることができない状況。矢印、マイナ保険証を活用。肺炎や気管支炎の病歴を搬送先に伝達。矢印、医療機関の受け入れ準備がスムーズに整いました。マイナ救急を利用するためにはマイナ保険証の登録が必要です。いつ誰が救急車を呼ぶことになるか分かりません。自分の命を守るためにまずはマイナ保険証の登録を。詳しくはこちらから。登録方法の QR コードとマイナ救急の QR コードがあります。令和6年の搬送人員17,731人で過去最多。岡崎市の人口約21人に1人が救急搬送されています。高齢者以来の方も多く搬送されていることがわかります。円グラフがあります。搬送人員の内訳、新生児15人、乳幼児から小児1484人、成人5316人、高齢者19,916人。なお、新生児は0歳、乳幼児から小児は1歳から17歳、成人は18から64歳、高齢者65歳以上です。今年の秋ごろから、岡崎市でマイナ救急実証事業が始まります。マイナ保険証を登録・携行し、緊急時に備えましょう。ここに岡崎市消防本部マスコットキャラクター、レスター君のイラストがあります。